ゲスの極み。
Hello. Now it's time to start talk radio here on T Groove Station. Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and talks and views of the day here at T Groove Station. Send a message to us, tgroove at tgroove.net. And you can listen to us every day from Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. And then, after that, you can download any program or content on our website, www.tgroove.net. That's right, you're listening to T Groove Station.
2月16日火曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。いや、何がゲスの極みかっていうわけではないんですけど、まあ、まだ2月ですけど、まあ、間違いなく今年の流行語大賞の候補に上がるでしょうね。ゲス、いやー、ゲスの極み的なことがね最近多くって、いやでもどうなんだろうな、案外昔からあったことだと思うんですよ。で、例えば叩くとか叩かないとかそういうことじゃなくて、ベッキーさん、本当に見事にテレビから姿を消しましたけれども、いや本当に気の毒なぐらい。でも本人はおそらくそんなにこう落ち込んではいない。いや、わかんないよ、わかんないけど、まあ皆さんがねベッキーさんにどういう印象を抱いていたか、まあ芸能人ですからこれが売りとかっていうのがあるわけですよ。でベッキーさんの場合は清廉潔白、元気、笑顔、礼儀正しい、まあそんなところでしょうか。そういうイメージを持っていた方にとっては、まあ特にあれですね、会見前の LINE、 友達で押し通すつもり笑いみたいな、あれがね大きかったんじゃないかと思うんですよ。まあ最初のね1段階目で、まあ、卒論とかさ、そういう表現の仕方はしていたけれども、あの段階でいや結婚してるとは知らなかったと、最初はね。だけれども分かった時には好きになっていたというね、そういう素直な記者会見を開いていれば印象はそれほど悪くなかったんですけど、もともとの印象がすごくいいから、いや私は違ったんですよ、なんだかなっていう感じだったんですけど、あそんなに好感度いいかなっていうね。まあなんですけど、皆さんこうベッキーさんに関しては本当にいい子だっていうねイメージを持っていらっしゃったと思うんですね。それであれみたいな、だからそのギャップってすごく大きいと思うんですよ。え、あの人がそんなんだったのみたいな。ですからよく思うのが、昔不良だった人が大人になって真面目になったと、ここもギャップなんですよ。真面目になった、ちゃんと仕事をしている、当たり前のことなのに、昔優等生の人はそうなっても何も言われないわけね。本当は偉いのに、偉いっていうかさ、昔悪かった人はさ、それなりに迷惑をかけたわけでしょ、親とかに。それは帳消しで、良くなった時のギャップで、いやあの子立派になったねって言われるのはどうなのかなと。何を言ってるのか、そうゲスから始まったんですよね。まあ実は昔からゲスなことっていうのはたくさんあってね、まあ一瞬叩かれても、まあ、特に芸能界は、まあ、少し時間が経てば何事もなかったかのようにまたテレビに出てると。最近すごいみんな叩くよね。あのね、暇なんだと思うんだよね。これがもっと大きなニュースがあったら叩いてる暇ないでしょう。ですから面白いことに、清原元選手とか、あと宮崎議員だとか、元になりますかそろそろね、前科 まあ、こういうね新しいニュースが出てくるとベッキーネタがね姿を消すわけですよ。いやでもどうなるんだろうね。まだ信じてるのかね。まあ見る目ないよね、お互いなんだけどさ。まあてなことを言いたいところなんですが、関係者でもないしね。 あとよく言われるのが2人に近い人とかさ、あと知人とかがさ、ずいぶん喋るなと思うんだけど、あれもちょっとね納得いかないですよね。ましてや知人なら喋っちゃいけないよねとは思うんですけど、もうすでにそこで知人じゃないんだよな。さあゲスから話がね飛んでしまいましたが、ともさんからねメッセージをいただいておりまして、
え、消炎鎮痛剤にはね
非アスピリン系のものがあるけど…イブ、バファリン・ルナ、ロキソニン、ボルタレン、これなんかが有名どころの商品、一度薬局で確認されるといいのでは。これね、私あの調剤薬局の薬剤師さんに実は聞いたんです。で、その薬剤師さんも、いやちょっと待ってくれと、調べて折り返し電話しますと、わざわざ折り返し電話をくれました。まあコメントでも返事をしたんですが、まあうちの旦那はアスピリン喘息って言ってもね、あの大人になってからの喘息なんで、まあアスピリンはダメっていうのは分かってるんですけど、結構複雑なのねこれね。で、実は湿布も昔首に貼ったことあるんですよ、その発作起こしたやつ。その時は発作まで起きていない。でも今回年末の時は発作が起きたと。まあ、で私ボルタレンっていう話をしてたと思うんですけど、モーラステープでした、失礼しました。で、その発作を起こした時に見てもらった先生もおっしゃってました、アシップだねと、このテープだねと。で、そのテープの注意書きにやっぱりちゃんと書いてあるんですね、喘息の人は気をつけてくださいねと。で、その発作もこれですねと。で、その薬剤師さんがおっしゃっていたのは、消炎鎮痛剤作用があるテープ、湿布、まあ大体が無理だと。無理っていうのは使えませんと、今は使っていない。で、使っていた時期もあったんだって、その昔大丈夫だっていう医師もいたんだけれども、やっぱり発作が起きましたという報告が多かったと。それから禁忌になっていて、今は使う先生はいない、その喘息だっていう話を聞いた時にね。で、内服薬もね、ピリン系、非ピリン系ってありますけど、ピリン系がダメだって言ってるのに案外出てくるんですよ。で、うちの主人ももう信用しなくなっちゃってる、ぶっちゃけ言っちゃうと。で、非常にこう分かりづらいっていうのかな、グレーな感じ。まあ今ジェネリックとか出てますから余計そうなるんでしょうけれども、おそらくうちの主人もそういうのが面倒くさくなったというか、やっぱり怖いんでしょうね。内服薬はね、まあほとんど飲まないですね。だって言ってしまえば、うちの旦那がかかっているその呼吸器内科、そこでさえね、あのアスピリン喘息だって分かってるところでさえピリン系の薬、ちょっとそういう成分が入った薬が出てくる時がある。そうなるとやっぱり怖いですわね。いや実はね、私も咳喘息という話をしましたが、咳がやっぱり出るんですよ。で、その咳がうちの母もねやっぱり分かるんでしょうね、娘のことだから。いや変な咳するね、いや喘息なんだよねっていう話をしたんですけど、咳が違うと、変な咳をすると、こういう咳になっちゃうんですけど、で夜中必ず一回起きるんですよね咳で。まあですから薬に関してもパンパンって白黒っていう風にはならないっていうか、難しいですよね、お医者さんの考え方、そして薬剤師さんの考え方。いやダメなものはダメ、もちろんダメなものはダメなんだけど、その薬の効き方とか、あと発作が出る出ない、それも体調にもよるしね、なんとも一口には言えないんですよ。ただグレーなものは排除したいと、まあそういったことでしょうか。 くどくなってしまいました。そういうことです。まともさんのお姉さんは薬剤師さんをされてるということで、薬のスペシャリストですからね。まあグレーがあっちゃいけないんでしょうけど、まあでも人間の体を見るっていうのは大変なことですよね。薬も時には毒になるしさ。まあ今はそうそう怖いことはないですけど、まあ、新薬とかっていうのはね、やっぱり今でも本当に怖い。いろいろあるんだろうな、裏の世界がね。ともさんありがとうございました。そして嫁さんは立派な運動音痴だと思いますと。でもそんな人でも継続すればなんですね。一番ダメなことは効果が見えないからやめちゃう。続けることと何もしないことが同じなわけないからさ。マイペースで継続させる、これが大事だと自分は思います。
千尋さんが言うほど自分はストイックじゃないけれど。
いや、ともさんはストイックだと思うんですけどね。まあでもそれを決めるのも自分だからな。見えるという話かな、私から見たら。いい悪いじゃないですよ。
無理しない程度で頑張りますね。何にしても次は今度の日曜日、
30キロを頑張って走るぞ。30キロ、
なんてこった。
いやいや、フルマラソン走れる人だからね。言ってもね。まあでもともさんもね、腰ちょっとやられてるみたいですから、腰を痛めない程度にって言っても無理かな。いや、年取ってからさ、来るからさ、ガツンと。もうそろそろ来るよ、来るんだよ。まあ、ともさんと私は2つぐらいしか違ってないはずだったんですけど、まあ同世代ですよね。これだけどね、本当に40代と50代は違うよ。嘘でない、本当に。まあそうね、節分過ぎたらこう流れ変わるかなと思ったんですけど、まあそう簡単にはいきませんよね。今一番苦しんでるのは咳。早くこの連鎖が終わってほしい。可愛なお子効果期待します。
スイートさんからもね、メッセージをいただいていました。ありがとうございました。てなわけで、ティーグル、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下、創作料理のお店春菜酒坊、海彦山彦、そしてアンパルフェ、西二十条南四丁目大谷高校西側、地元とかち中札内さんの若鶏を使っています。炭火焼山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。フードメニューもめちゃめちゃ充実しています。味噌ナポリタン、手作りピザ、イベリコ豚のサラミ、プロシュート、ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、ふっくりんこ、梅ピリカ、冷めても美味しい粘りがあります。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、そして今携帯 iPhone といえば au、 帯広で au といえばここ、西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号。さあ、 au 電気予約受付スタートしています。電気小売自由化に伴いまして、 au 電気スタートします。まあ電気代少しでも安い方がいいですよね。そしてどれぐらい何にかかっているのかとかで、電気代も電話料金と一緒に支払うことができます。まずはお話を聞いてみてください。西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号、ほか各社の提供でお送りしました。てなわけで、ティーグルー、今日はちょっとですね、難しいお薬の話なんかもあったんですけれども、まあやっぱり自分がね、飲む薬、家族が飲む薬ですから、まあ素人でもね、よく調べたり、まあ自分に合う合わないもあるし、まあ自分なりに勉強しとくのもね、知識を一つ身につけるという意味で決して悪いことではないと思います。むしろいいことだよね。まあですから本当にともさんっていつも思うんですけど、いろんなことを常に勉強してるよね。博学だなと思います。
ケンケン博学言うと思った。今日ギャグなかったからね。
てなわけで、ティーグル、今月のエンディングナンバーは南さんのアルバム明日へからゆらゆら、この曲でお別れです。 Tグループステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また明日。
この胸が苦しくて